では始めたいと思います。皆さんおはようございます。今日はすごいいろんなとこから集まってもらって、遠いところは広島ね、であとは佐賀、福岡、長崎とね、佐世保も一応島本、宮崎、そう、大事な宮崎忘れてた。ね、本当ありがとうございます。今日ね、本当少ない時間なんだけども、少ない時間に、まあ、皆さんのこういろいろな体験も、ね、お互いで話し合ってみたり、それからその実際になかなかほらね、組んでまたセッションを行うという機会が少ないという人たちもいますので、自分がする側と、それから、まあ、こういうせっかくの機会だから、何か一つ自分がね、なんかまた解放されたいと思う問題があれば、それを、ここで取り上げるという形で、セッション自体は、まあ、2、30分ぐらいのグループセッションというか、グループワークという形でね、もう皆さんもすでに講座を受けて知ってるような形で行いますけど、まあ、そんな感じでまた一段とこう EFT のなんかね、こう世界をまた感じてもらえたらいいなって思います。で、すでにね、今なんか大阪とか東京とかね、それから広島も今ずっと毎月ね、会ってるんですよね。うん、そんな感じでずっと各地で少しずつ広まってるので、まあ、佐世保では今回初めてですけど、これもまた月に1回やっていきたいと思いますので、ね、これから皆さんよろしくお願いします。でね、7月からね、宮崎がね、ファシリテーターとして 頑張ってもらうってことになってますので、うん、はい、はい、ですね。はい。で、今日は、一応、まあね、テーマを簡単に、まあ、メーリングリストの中で書かせてもらったんだけど、まあ、今後ね、何が目標にね、それぞれなっているのか、どんなことを成し遂げたいと思っているのか、そんなところを考えた、形で、今日一日、みんなでシェアできたらいいなと思ってます。で、まあ、セッションの中でね、それぞれ皆さんが何か、あ、これ、まあ、その目標としているものが何かを成し遂げるっていうものかもしれないし、これはもう、この機会にもう本当に取り払いたいと思っているものかもしれないし、それは分かりませんので、皆さんが自由に決めてもらっていいです。ただ、目標っていうのは、まあ、これ法則の講座でね、よくいつも言ってることなんだけども、その目標というのは、あって、で、それに自分が確実に思いを持って、で、そこにその意識とそれから気持ちが動いていれば、必ずそれに向かっていけるんですよね。だから望んでいるものっていうのは、必ず、自分がその、これは叶うと信じていれば必ず叶うものなんですよね。ただ、そこにどうしても邪魔しちゃう意識、思考、そして感情っていうものがありますから、それが邪魔しちゃうとなかなか前に進んでいけない。で、結局目標がなんかこういつも遠くに見えてて、そこにあるんだけどなとか思えるうちはまだいい方で、もう本当目標ってどこにあるかわからないっていう人もいれば、目標すら何を決めていいのかわからないっていう人もいますよね。だから、その段階は人によってそれぞれ違いますから。でも、もうすでにその目標を持っていて、で、これが叶うって本当に分かっているんであれば、もう逆にそれ目の前にもう見えてるはずなんですよ。でも、それが見えてないということは、何か抵抗している、自分の中に何か抵抗しているものがあるということなので、それが何なのかなということを、また EFT で、もうすでにね、分かっていればもう即そこでもうタッピング始めていいし、分からなければ分からないというところから、セッションを始めていけばいいわけなので、そういうところで自分がこれはやりたいと思っているとか、こういう気持ちとか、こういうものから解放されたいと思っているっていうものがあれば、それを、ね、自分の中からこれは何だろうっていうことを感じながら、そこからそのステップで、進んでいってもらえたらと思います。で、そのセッションだけじゃなくて、これ人生一般なんだけれども、こう一つ私自身がね、すごい体験して、あ、そうだなって感じたことなんだけど、自分が何かネガティブなものを感じている時っていうのは、例えば特にこういうね、 EFT だけじゃなくて、いろんなそのセラピーツールとかっていうのを、学んで、そして実践していってるうちに、早くいい方に行かなきゃっていう焦りがあるじゃないですか。ね、今どん底状態なのに、もういきなり、もうね、もうすごいところに行こうと、つい頑張っちゃう。で、できなかった時に今度自分を責めて、なんでいけないんだよって、なんでいつまでもここにいるんだよって、また責めちゃうっていうところがありますよね。で、一番大事なことっていうのは、 小さな一歩でも一歩なんだっていうことを理解すること。だから、たとえ今が、その、例えば20ぐらいのスケールの中でね、1っていうのが、もう本当に最高の一番ね、愛とか喜びを感じる場所で、一番最低が、例えば恐怖だったしますよね。ただその恐怖よりも、ちょっと失望を感じた方が楽なんですよね。失望よりもちょっとだけ不安を感じた方が楽なんですよね。不安よりちょっとイラつきを感じた方が楽なんですよね。で、そこから開き直り。で、希望。で、今度どんどんどんどん上がっていくわけですよね。感情のスケールっていうのが。で、その一歩でも上がったなら、上がった、進んだっていうことを自分の中に受け入れる。で、これがすごい大事なステップだと思います。だからいきなり、ボーンってね、そのセッションしているうちに、ついセッション、セラピストをやってる方もね、早く喜びの方にね、持っていかせたいとか、それとか、早くね、うわ、すっきりした顔が見たいとかね、ついこっちまで思っちゃうわけなんだけれども、でも本人にとっては、本当に10っていうね、その苦しい10っていう苦しい数字の中で、そこで7とか8に下がっただけでも、これを本当にホッとするものなんだっていうことをこっちも理解する必要があるし、受けてる側も本当だ、ここ3抜けたんだって自覚するっていう部分もやっぱりすごい大事だと思います。私も本当は5月じゃなくて4月の末だったか、すごいもう本当10以上のパンパン状態で会った時があって、でその時に大阪にたまたま講座で行って、でもう即そのちょうど行った日が大阪の勉強会だったんですよ。で大阪の勉強会の時に、ああもうこれ私してもらいたいって、やっぱ自分でできる範囲っていうのをすごい分かっていてやっていったんだけども、やっぱり根深いものがすごくあって、それが映像は出てくるんだけども、つながりが分からないっていうところがすごくあったんですね。それで講座に行ったら、たまたま本当にもう今まで何度もこう一緒にセッションをやったり、講座とかいろんなね、食事も一緒にしてきた仲間ばっかりだったので、いや私の方のセッションをしてほしいって言ったら、みんな、ええー、とか言いながら、で、結果的に、3人組でやってもらったんですよ。で、左側の手を叩いたのね、空手チョップポイントを叩いてる人がいて、でも、こっち側では、右の厚手を揉みながらセットアップ言ってくれる人がいて、で、真ん前にはもう、代理タッピングをずっとやってくれてるっていう感じで、あ、これ3人がかりでやらないといけない問題なんだとか思いながらね。で、その時に、本当、さっき言った、その10から7に下がったの。で、7に下がった時点ですごくね、ほっとしたんですよね。あ、この7あるんだけど、こんなに楽なんだっていうことをね、もうパンパン状態だったわけだから、そのパンパン状態が抜けて7っていうのはこんなに楽なんだっていうことをすごい実感して、あ、すごいなと思ったんですよ。で、そこから、やはり、皆さんがね、もう三人三様の、やっぱり視点があるわけだから、そこからいろんなね、質問を投げかけられて、ああ、こうね、ああねって、こっちもまた考えて、やっとその、4歳の時の映像、それから小学校5年の映像、中学校の映像っていうのが、つながったんですよ。ああ、こういうつながりがあったんだっていうことに気づけたっていうのがやっぱりすごく大きくて。で、ここで、自分一人でやっている時と人にやってもらう時の差がやっぱりわかりましたね。やってもらっている時に、やっぱり考えつかない質問をさせられるんですよね。ね、されて。で、そこで、え、そんなこと考えことこなかったとかね、やっぱり思うものがあって、で、ああってやっぱり気づくところが、やっぱりそこで1人より2人、2人より3人っていうその力強さっていうのをね、すごくあるんだなっていうのを気づきました。だから、もちろん、EFT をね、自分で、行うときに、もうこれもすごくね、やっぱり、大きなツールだし、もうすでに皆さんも自分でやってみてね、本当に解放されたっていうものがいっぱいあると思うんだけれども、それプラス、そこにもう一人、そこ加わるということによって、あ、こういう深い部分に入っていけるんだなって、で、こうね、こうなんか掘り起こせるものがあるんだなっていう、それとそこにもう一人いると安心感がありますよね。なんか自分一人では対処できなくても、助けてもらえるっていう、やっぱり安心感っていうのがあるのと、とですごくね、私にとってはすごい褒め言葉なんだけれども、講座とかに来て、皆さんグループでね、ワークをされますよね。で、終わった後に、皆さんが、その初めて会ってるにもかかわらず、すごくお互いを思いやれる ね、思いやることができるっていう、このね、その雰囲気がすごくいいっていうふうにね、言ってくださるっていうのは、すっごいいつも嬉しいなって思って、だからそれもね、今回の、勉強会でも、勉強会というか練習会というか、ね、で、ぜひ、味わってもらって、で、またね、仲間意識っていうものを強めてもらえたらいいなと思います。はい。ということで、まあそういう感じで自分がね、どういう形で、これからやっていきたいのかっていうものも含めて、考えながら今日一日過ごしてもらいたいと思います。まあ時間が短いけれども、まあその中でだいたい2、30分のセッションはできると思いますので、それぞれね。だからその中で、ぜひやっていってほしいです。で、よかったら、後で、ちょっとビデオを準備してるんですよ。で、どうしても嫌だっていう人はもうもちろん、しなくていいですけど、できれば EFT に、に対してどう思ってるかとか、セミナーを受けた感想でもいいし、まあ、実際に今まで自分でやってみての感想でもいいし、まあ、他の人とね、セッションやってみての感想でもいいので、もしよかったら結構ね、いろんな人の声を聞きたいっていう問い合わせがやっぱりたくさんあるので、もしそれをね、紹介できたら、いいなと思ってますから、もし大丈夫だったら、ぜひ後でちょっとインタビューをさせてもらいたいなと思います。はい。ということで、少しだけ、もしよかったら、実際に、どういう感じで、まあ、今 EFT をしているかというのを、ちょっと簡単に、どこから来て、何を、どういう EFT をしているかというのを、ちょっとだけ、一言、お願いします。
広島市内の、から来ました三浦と申します。
みんな緊張してタッピング
と私は、今タッピングっていうのが、そう最初聞いた時に、子供が小さい時にアトピーで、それでいろんなこう健康のことを、縁があって、それで、精神世界系 の方も縁がありまして、それで心の問題と体の問題がこうつながってって、心が大切だなというのが分かって気づいてきてですね、それでストレスが消せるっていうのを聞いた時に、でそれがこんなに簡単にシンプルに誰でもできるっていうので、わ、これはすごいってみんな知らないと思って、やってみ、一回受けてみたら、それで人に簡単にやってみたら、その方が今でもあれはすごく楽になったままですよって言われたので、わ、これはすごいと思って、受ける気になりました。で実際受けてみて、こう受けられた方が終わった時に言われることは、すごく、なんでこんなことで悩んでたんだろうっていうふうにさらりと言われて、顔が変わるっていうのが、もともとヒーリングとか、こうその人がこう元気そうになるとか変わることが、なんかすごく自分が喜んでるなっていうのが、喜びになってる自分が、そういうことに気づきながら来てた中で、そのトントントンってやるだけで、痛いの痛いの飛んでいけの、ぐらいの簡単なことで、みんなそれが元気になるっていうことを知らない。だからちゃんとその名刺を作って、小学校の校長先生にこう資料とかいろいろ見せて、行きたいということを前も言ったんですけど、で、まあ、保健室の先生もできるようになっちゃったら、先生もそれから子どもたちも保健室でトントントンってやられたらすごい楽になるとかいうことで、それとか母の会のリーダーの方とかですね、そういうふうにこれから会っていきたいなと思ってます。で、まあ、 まだまだ積極的にしてはないんですけど、やはりこうご縁があるので、そういう流れでこう行きたいなと思って、今こう言葉には出しながら、イメージをしているところで、でさっき言われた、私孫がいるんですけど、1歳ぐらいの、でその子が要するに心の傷をなんかつけてるような場面を目の前で見るとちょっと止めたくなって でさっき言ったその、娘が気づかないことで、ついこう責めるわけじゃないんですけど、言うとこう娘の方が怒ったり黙ったりするっていうのがですね、その、私も一歩一歩なんだからって言われて、そうよねって思ってるのに湧き上がってくる自分の中からの、良くなって、それをね食い止めようとするなんかこうエネルギーを感じて、今日さっき聞いたことを本当一歩一歩自分が、子供がっていうことが、それで気づいていって、こうなんかっていう成長がこう落ち着いて、それが今なんか今回ここに来た気づく一つのテーマだなっていうのを今話を聞いててしみじみと思いました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。おはようございます。佐世保の長島と言います。2月に、レベル3を受けて、全くレベル3を受けるつもりの予定じゃなかったのに受けたんですが、その時に課題を一つ考えておいてくださいっていうことだったんですけど、もう私の中でなんか何にも なんかその大きいことはないみたいなことはあったんですね。でもなんか行った時にボロボロになってもうなんか前日から胃が痛くなってボロボロになって、とにかく次から次にもうなんか口からいろんな今までのことが出てたんですね。でその日に、私最後の日だったんですけど、もう飛行機に乗って帰んなきゃいけないんですかったんですけど、もう目は腫れ上がって、なんかフラフラしながら東京から佐世保に戻ってきたんですが、次の日からすっきりというか、いろんなことがこう広がってきてるっていうのがどんどん気づいてて、やっぱり一番大きかったのは両親とのそのトラウマっていうか、だからもう今3ヶ月ですかね。で今日実はここに来るために、私実家は北九州なんですけれども、両親が来てくれて今子供を見てくれてるんです。そういうことは全然考えられなかったことだったんですよ。それまで全くお願いね、見てほしいっていう、そういうことも言えれる私子供じゃなくて親に対して、ただ親もなんか喜んできてくれて、親子が仲良くできるっていうことがこんなに気持ちがいいっていうことを今すごい実感してます。見返りのないやっぱり愛情で、親はね、私全然変わってないと思うんですよ。全く言ってることはやっぱり前と一緒で、なかなかうちの親は2人ともこう石と鉄のような親でパワフルなんですけど、言ってることは全く変わってないんですけど、こっちの受け止める側がもう全く変わってて、なんて言うんですかね、言葉が柔らかく感じるんですよ。でそれぐらいやっぱり EFT って人を柔らかくできるというか、で親に対して一番変わったのが、私人にはあんまりそんなないんですけど、特に母親に対してはすっごく攻撃的だったんですね。何言われても、父が怖かった分母にそれぐらい当たってたっていうのがもうはっきり分かって、今はもう母に対して申し訳ないっていう気持ち、 そこがすごく変わってきました。だから自然に一番私が EFT を使うところは実は運転しながらの車の中なんですね。だから信号で止まってる時に周りの人は不思議だと思います私のことを。でもそれ一番なんか一人になれるなんか時間なんですよね。でそれぐらいやっぱり EFT っていうのは簡単に使えるんだけれどもすごく効果が出るっていうことを今すごく実感してます。今日はよろしくお願いいたします。
西海市から来ました小竹です。よろしくお願いします。EFT は 2年ほど前からやってて、一応レベル3まで行きました。で、私も2月にレベル3に行って、その後変わったことは本当いろんなことが変わったんですけど、親子関係もしっかりだし、そうですね、あと金銭的に裕福になるチャンスがありまして、おかげで今日は新車で来ました。それからその後ブレンダーさんの引き寄せの法則のオンラインをやって、その時は自分であんまり効果が分からなかったんですけど、なんかぼちぼちでその車もしっかりで、来てます。はい。少しずつ。それで今日やりたいと思ってるのは、私仕事以外にその代替医療とかそういうことに関心があって、その一環としてアレクサンダーテクニックっていうのもやってるんですけど、それのワークショップを福岡でしたいと思ってて、そのだけどやっぱり知名度が今のところあんまりないせいか、その参加者を集めるのがちょっと大変 でその辺のところを引き寄せてやりたいなと思って今日来たんですけど、あとそうですね、ちょっと健康状態が今あんまり良くないので、それ2つかな、それをやろうと思って今日来ました。はい、じゃあよろしくお願いします。
あ、できました。はい、はじめまして、福岡から来ました矢野と申します。現在の職業は保育士で、EFT に出会ったのは、職場柄やはりいろんなお母さんとか、子どもたちの様子見ながら悩みを受ける側だったんですけど、いろんな研修を受けながら、何かそういうこう、なんていうかな、相談ごと受けても自分の中でもいっぱいいっぱいになっちゃって、何もこう返してあげられないし、聞くだけでいいんだよって言うんだけど、聞いてたまるばっかりで自分のもうストレスも発散できない状態だったんですけど、そんな中で、あるやっぱり虐待研修の中で、なぜか EFT にこう出会うべくして出会ったなって今でも思ってるんですけど、教授の話の中でトントントンと何かな検索していったら行き着いたのが EFT だったんですね。でやっぱり私も最初 EFT ジャパン の公式を見た時に、とにかくやっぱりパニックだとかそういう鬱のお母さんたちが出会って飲む薬の副作用、その恐怖と飲んでも治らない、ずっとずっとこう引きずっていかなきゃいけないっていう状況の中で、副作用がないっていうのがすごいポンって頭に来たんですね。で誰でもできるっていうのがすごい目に飛び込んできて、でも即インターネットで本を取り寄せて、でとにかく去年の1月2月だったのかな、それに出会ったのが。で一番近い講座はどこだみたいな感じで探してって、で大阪の講座が一番よくって、EFT の講座に参加できました。で自分自身のなんかな、お母さんたちのためにしてあげたいと思ってたことが一番自分自身に必要だったっていうのをすごい実感してて、セッションの中ですごい自分も解放されたし、本当に先ほど言ってたんですけど、朝通勤中の車の中でやってるのが私です。朝起きて本当あれって思ったらもうとにかく自分が手にここに行ってて、寝る前だとか、なんか本当日常的になんか今私にとってはかけがえのないものになってるんですけど、でそんな中でやっぱり今私が将来的にこのまま今の保育士を続けるのかっていうところに立ってて、やはりこれとの出会いの中で今までは なんていうのかな、自分がどれくらいこう本当におこがましいというか、なんか上からの目線じゃなかったつもりなんですけど、そういうこうきつい思いの人たちをどれくらいこうしてあげられるんだろうっていう、なんかすごいこう自分の中の気持ち、うまく表現できないんですけどね、あったのが、とにかく自分が解放されなきゃ何もならないのかなっていう今位置に立ってます。で、今から勉強することで、ちょうどレベル2まで今勉強させてもらったんですけど、今からやっぱりこれをもっと勉強して一緒にどんどん楽になっていける人を増やせたらいいなって思ってるところです。で、さっき言ったもう本当親子関係も含め、今日は隣に娘がいますけど、職場でも、あ、そう思った時にしたらよかったのにって言うんだけど、みんなにとっては私も焦って早くこう改善した姿を見たいって焦ってたのかなと思いました。で、今日はやっぱりセットアップとフレーズのこう作り方とかをね、いうのを勉強会ということなのでだったので、本当喜んで参加させていただきました。以上です。よろしくお願いします。はい、頑張って。
はい。娘の矢野由紀美と申します。実家は福岡なんですけど、今長崎の市内の大学に通ってまして、で長崎で一人暮らしをして実家とこう行き来してるんですけど、EFT はもうほとんど多分この中で一番初心者だと思うんですけど、うちの母から聞いて、で、自分的にはそんなにこう、なんだろうな、暗く考えてる方ではないとは思ってたんですけど、結構友達からいろいろ聞く方ではあったんですけど、でも自分では話さないタイプだったの でその中でこういう話を聞いて、ブレンダさんのセッションも受けさせていただいて、ではなんかこう、どうなんだろうな、劇的に自分変わったみたいなのは正直なところまだあまりないんですけど、でも周りから見るとやっぱり友達とかなんかどうしたのみたいな感じでやっぱ言ってくる子は多くなってきたんで、やっぱ変わってんのかなというのもあるの で今日は本当にこういう場になんか幸運にも来ることができたので、もう本当にまっさらな気持ちで全部いろんなものを吸収して帰れたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
竹雄から来ました松永と言います。私今メンタルクリニックを自分でやっておりまして、たまたまもうレベル2までは去年知って、その後もずっと EFT については正直言ってあまりしてなくて、ただ今年つい先月患者さんで猫恐怖症の患者さんがご相談見えて、猫恐怖症をなんとか治してほしいという話で、それは薬は使わないでほしいということで、じゃあどうやって治しましょうかねって話をいろいろしている中で、もう久しぶりにじゃあ EFT もやってみるかなと思ってやってみたら軽くなったんですよね。確かに猫恐怖症が軽くなって治っていかれてる。これを見ると、で付け焼き場で思い出しながらこうやったかなやったかなって自分も思い出しながらやってて、でも実際それで効果が出るということの不思議さというか、そうだったなと思ってたところに、ブレンダさんから今日のこのメールのこういうのがありますってメールが来てた。これも何か偶然とはいえ
引き寄せ
たそうですね、これはと思って早速もう一回ちょっと勉強してみようかなと思ってメールをすぐ送って今日参加させていただいたという、経緯です。もう一回ちょっとちゃんと思い出さなきゃというところが、ありますけれども、これからもうちょっと生かしていけるようになれたらと思っております。どうかよろしくお願いします。
こんにちは。福岡県の久留米というところから来ました伊藤と言います。先月ですね、5月に、東京でありましたセミナーに、参加して、多分私が一番 そういう意味では分かるんじゃないかなと思うんですけど、EFT との出会いは、今年の2月にですね、まあ、仕事上 の、 まあ、研修会で、実はこんなのがあるのよって、とっても簡単ですごく効果的で、どうしてこれがこんなに広まらないのかしら、もう使って使ってっていう、ものすごい信奉者の、私がすごく信頼をしている方からの情報だったんですね。で、どんなのですかって言ったら、いろいろ教えてくださって、正直それを聞いた時は、そんなので本当に良くなるのって、なんか前つばじゃないですかっていう感じで信じられなかったんですね。でも多分その先生が言ってんだから間違いないだろうなっていう気はしてたんですけども、ですぐ帰ってインターネットでブレンダさん の、 DVD ですとか書物ですとか、そういうのを取り寄せて読んで、でもこれはやっぱり自分が体験してみなければと思って、東京の講座に参加しました。そうですね、いろんな発見がありました。まあ、私そういう対人援助職といわれるそういう仕事やってるんですけど、正直こう自分の問題もいろいろ抱えているっていうのはよく分かっていて、なかなかそういうのをこうに直面しないといけないような、そういうセミナーっていうのをことごとく自分自身避けて今まで来てたような気がしました。で、まあ、今回セッションの中でですね、やっていただいた時に初めてなんかものすごく感情がこう動いたというよりもこう吹き出てしまったという、そういう自分に驚いてしまいましてですね、なんかその心地よさも感じて、まだ戸惑ってるんですけども、まあ、これからいろいろと本当に使えるようになって、もっとこう自分が楽になっていきたいなというのが一つあります。それと1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、セミナーを受けてから、自分ではそれこそ車の中で私もよくやります。仕事に向かうときとか、何か今から何かに向かうときに、それがこう楽にうまくやれるようにということで、よくやっています。まあ、それなりにものすごい劇的な変化は感じませんけど、あ、そういえばいつもとちょっと違ってスムーズにいったかなっていうふうには実感しています。ただまだそのクライアントさんにとか、その他の方に自分がする側としてはまだ経験がありませんので、なんかすごくまだそこに行くには自分自身ハードルがあってですね、本当にやっていいんだろうかっていうのが、今話を聞いていて、あ、ここで EFT やったら多分経験のある方なら、この前目の前の方楽にしてあげられるんだろうなっていう思いがあるんですけど、まだ一歩が踏み出せないでいるので、ご自信を持ってやれるようになりたくって今日参加しようと思ってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、宮崎から来ました岩崎と申します。私もレベル2まで熊本で受けまして、その時にもかなりこう自分の中のいろんなものがこう解放されたって思ってたんですけども、その後にまたこうドーンってくるようなことがあって、で、東京のレベル3にまだ申し込めたのでレベル3を受けたんですね。でその時にもう本当にこう自分でも全然それまで意識してなかった過去のことまで結びつくようなことがどんどん出てきて、本当にで周りの方も代理タッピングをしてくださるので、その雰囲気もすごくありがたくて、本当になんか人って温かいんだなって改めて思いました。でやっとのレベル3を受けてこう人にして差し上げられるっていうちょっと自信も出てきて、で私は学校で教育相談をやってるんですけれども、以前だったらこうどうしていいかわからないって思いながらそばにいるしかなかったんですけど も、 もう EFT をやってたらもうやってればよくなるっていうのもありますし、だから自分自身もこう安心してその人と関われるようになったんですね。それとそのブログとかブレンダさんのお話の中にもありますけど、やっぱりその人の中にこう立ち上がる力があるんだっていうのを前よりもものすごくこう意識して関われるようになったので、本当にEFT以上にブレンダさんのおっしゃることで支えられている部分があります。だからまたそれで自分でまたやっていきたいこともありますので、今日はそれについてやっていけたらと思ってます。よ ろしくお願いします。
一番最後に、遅れてやってきました長崎市内から来ました片岡と言います。よろしくお願いします。EFT に出会ったきっかけっていうのがちょっと長い話になるんですけど、私がうつ病を9年近く患ってまして、で自分ではその状態が、うつ病って、分かったのが、まあ、2年間ぐらいの間だったんですけど、その間にやっぱりそれが治る、そのうつ病の状態の時はその脳の中のそういう細胞とかがうまく伝達物質が出ないというせいもあって治れるって思えないんですね。でそういうのがあって二度自殺未遂をして、それで、まあ、奇跡的に助かった部分があって、それで本格的にもこれ以外で、楽になれる方法を考えなければと思っていろんな、まあ、例えば精神世界の代表的なところメルマガを取ったりだとか、でそういうのでしていたところ、自分なりに、まあ、薬は絶対飲みたくなかったんですね。で、食事療法から何からってしてた中で、ある日すごい映像があるよって言ってメルマガに添付されてきたのがザ・シークレットだったんですよ。で最初の20分間で、翻訳をしたのを見たんですけれども、それでとても分かりやすくてびっくりして、でいわゆるその成功法則っていうのは、私は今日で33歳になったんですけど、ありがとうございます。20歳ぐらいの時から父もそういうのが好きで、ナポレオンヒルだとかそういうセットがありますよね、いわゆる。でそういうのが好きで、いわゆるそういうのにずっと触れてきたんだけど、あれを見た時、あ、またかと思ったんですよ。思いは知らない、思考は現実化するとか、で、あ、また受け入れられないって思ったんですけど、これは最初の20分だってことで、まあいいかってのことを調べると思ったら EFT のホームページに行ったんですよ。それで早速 もちろんそういうのが積極的な私は、ダウンロードをしまして、自分の人生の中でそのきっかけとなった、出来事が3、4ありまして、それに対して絶対許せないことというか忘れられないことだったか試してみたんですね。絶対信じられなかったけど、その後半部分は信じなくていいっていうことだったので、やってみたところ本当に思い出せなくなったんですよ。その感情をなんていうか思い出したら身の肝よだつようなことだったんだけど、それを今思い浮かべてもあんまり、あ、ね、私もそういう原因があったからそういうことあったんだな的な感じに転換ができるようになって、でそれでもうまずは受験売館と、何ですかね、ステップがありますね。で申し込みしようと思ったら、たまたまなんか宮崎のがあったんですけど、都合とあれが合わなくて、でちょうどその次にまたこれが引き寄せたかもしれないですけど、その引き寄せの法則オンライン講座の3を受けることができたんですね。でそれでまた学んで、私は全然、タッピングとかそういうの全然マニュアルで読んだだけのレベルなんですけど、妹がおりまして、妹に試したんですよ。自分でセットアップフレーズを考えてあげて、で彼女は3人目の子供を妊娠中なんですけど、平戸で駐在所の奥さんしてるんですね。でそれでなんか田舎なもんだから閉鎖的な感じでいろいろこういじめれるとか、その自分をずっと外に出せないっていう感じで、言われれば言われるままになんか我慢してたところがあって、私は姉としてそういう意味ですごくなんかもっと言えばいいのにみたいな感じで許せないところがあったんですけども、そういう部分が彼女はこう思ってるんじゃないかなっていうのをちょっと入れ込んで作ってあげたんですよ。そしたらもう俺を見ちゃなんか頭がポワーってするみたいな感じで、なんていうんですかね、明らかに我慢してる時の彼女とは違う、なんていうのかな、変な言い方したらズキズキものを言うようになったっていうか、解放されたっていうか、だからこんなレベルの知識でも、まあ、慎重にはしてやりましたけれども効果があったんだなってことで長くなりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ、今回の、まあ、お勉強会で、まあ、先ほども、ね、言いましたように、皆さんそれぞれ目標を持って、で、何についてセッションしたいかというのをそれぞれも考えてこられていると思うので、もうそれはお任せします。で、まあ、いろんな、ね、皆さんのお話を聞いている中で、ね、 自分でやってみたり人にやってみたりしてて、いろんな変化っていうのをすでに感じている部分があると思うので、それをさらに体験できる形で、できるような形でセッションしてもらえたらと思います。で、一番最初にも言いましたように、その進歩っていうのが劇的なものでなくてもあったんだっていうことを、やっぱりそこで自分が認めるっていうことは、認めた時にその後の進歩が続いてくるんですよね。で、これやっぱり引き寄せですよね。自分が気づいたこと、そこに意識を向けたものは、同じようにその意識っていうのがまたエネルギーなので、同じエネルギーを引き寄せる。で、良いことを考えていく、例えばもう、10秒とか20秒しかいいことを考えれないとしても、それをいつもね、意識して考えていってるうちに、その20秒が30秒、30秒が1分、1分が2分ってずっとこう増えていく。で、これも全部引き寄せなんて、同じエネルギーなので、やはり、同じものを引き寄せる。悪いことを考えてると、どうしても悪いものがどんどんどん、考えも同じですよね。どうしても、もう本当、渦の中にはまってしまってるかのようにね、次から次に結局嫌なことを考えて、想像して、なんでこんな想像してるんだろうって思うような想像をやってみたりとかっていうのがありますので、そこを、一つでも取るっていうことがやっぱ EFT の、目標ですよね。で、取った後に自分がどういうふうに変わったかっていうことに意識を向けていく。そういった時に今度はただ単に取れてスッキリしただけじゃなくて、良い方向に進んでいけるっていうのが、法則の考え方の部分ですね。だから EFT と法則を組み合わせた時に、やっぱりそのただ単に過去の分が抜けただけじゃなくて進んでいけるっていう、ね、で、もともと進む力っていうのは法則の考えなくてもみんな自然に持ってるんだけども、やはりそこにね、その自分の意識を変えていくっていうだけで、より早く自分が行きたい方向に、ただ単に赤ちゃんの一歩じゃなくて、もっとね、大きな一歩を踏んだり、走っていけたり、そういうふうになりますので、そこら辺をね、ちょっとこう意識してもらえたらいいなと思います。で、セットアップがやっぱり一番皆さんね、難しいって、やっぱり言われるので、まあ、個人でやるとき、人とやってるとき意外と逆に出てきたりすることがあるんですよ。相手の話を聞いてるうちに、あ、これかな、あれかなっていうのが、なんかね、こう、第三者的に状況を見ていると分かってきますよね。だ、この言葉にもしかしたら気づいてないんじゃないかなとか、今ここで本人言ってるのに、なんで分からなかったのかなというのを気づいたりとかしますよね。だからそれはそのままセットアップに入れてあげればもちろんいいんですよね。で、自分一人でやっている時っていうのがやっぱり一番難しいって皆さん言われます。で、特に身体的なことに対してやるときは割と楽にやれるのに、感情的な問題になるとなかなか一人でやるのが難しい。で、やっぱり言葉が浮かんでこない。自分が何が嫌なのかっていうのまではなんとかわかるんだけども、そこからどう進んだらいいのかがわからない。で、もちろんそこで自分が今すごく最悪な状態、ね、感情的な状態でいるから、ここから自分が前に進めるということが信じられないっていうのが先に来ちゃうと、どうしても言葉が浮かんでこないっていうのがありますよね。ですから、自分でするときのやっぱり一番いいコツは書き出すことなんですよね。やっぱり書き出した方が一番いいと思います。どんな気持ちなのか。で、最初はもうそれこそ嫌だとか、こんな気持ち最低だとか、ね、なんで私いつもこんな状況なんだろうとか、もうそういうもう本当言葉にならないような、文章にならないようなことでもいいので、箇条書きにね、ポンポンポンポン書いていって、で、読み返したときに、あ、私こんなこと書いたんだっていうのが見えてきますよね。で、読み返すときには、そこで逆にこれを人から言われた言葉として受け入れてもらうと、じゃあこの人が私今の目の前にいる自分の、クライアントさんなんだと。ね、EFT をしてもらいたいと思ってる人なんだ。で、こういう今ね、こう言葉を言ってくれた。じゃあこれでセットアップフレーズを作ってあげよう。じゃあこういう状態の中ではどういうふうになりたいと思っているんだろうか。っていうことを考えてみる。で、そういう形でだと冷静になれるんですよね。でね、面白いことに、やっぱり、これも同じ、やっぱ引き寄せっていうか、人間が本来持っている力なんだけども、そこで整理していくと、エネルギーの変化がやっぱ起きてくるんですよね。ですね。だから書き出して、そこで洗っ
そうなんだっていうことに気づくだけでも大きな流れの変化が出てきますので、その変化が、まあ、よくセットアップフレーズの中でね、逆流している逆転している部分を正常に戻すっていう動作でセットアップっていうのをやりますけど、その部分が意外にも、もうすでに EFT も分かってますから、動作をしてなくてもそこに文字として現れて自分で整理していこうとした時にすでにもうエネルギーが動き出していくというのに気づくと思います。そしてそこでじゃあどうなりたいんだろう、ね、で先ほど言った大きな一歩しなくてもいいから、じゃあとりあえずはここでいつもこういうふうにネガティブに考えてしまう自分がいるっていうことにまず気づこう。これが一つの大きな一歩になるかもしれないんですよ。ですね、大きな一歩がこれが全部消えて私はもういつもニコニコ元気元気っていうのが大きな一歩ばかりではないんですよね。一歩っていうのは本当にいろんな段階であるわけだから、これよりいい状況って何だろう、それを考えて一つ一つ EFT でセットアップとか EFT のセッション一回きりじゃないじゃないですか、ね、熱心に本当に真剣にやっても5分もかからないわけだから、ね、セットアップしてタッピングを終えるまで5分もかからないわけだから、これを何回か繰り返していいわけですよね。だから終わった時点で今何が残っているのかな、じゃあ今これが残っているけどこれより自分はどうなりたいのかな、でそこでまた新たなものを考えてそこにまたその5分の EFT をやればいいんですよね。その繰り返しです。ですから一気に10から0になろうと思わなくていいですから、だから問題によっても本当すごい、もうなくなっちゃったって思うような、もうそれこそ 1,2 分でね、あれ完璧に消えちゃったって思うものもたくさんあります。でもどうしても何かそこで気づきが必要なものっていうのも出てきたりします。そういう時にはやっぱりただ単に感情をなくすだけじゃなくて、そこで何か気づこう。気づきたいと思っている自分がいたりします。だからそれは何なんだろうっていうことは、まあ、そこまで深く、セットアップなんか入れなくてもいいけれども、でも今よりはここに行きたい。10よりは9に行きたい。9よりは8に行きたい。っていうふうに考えてもらったら、意外と最初ね、10が8とか9までしか動かなかったとしても、そこの8か9に行って、さらに EFT やったとき、いきなりボーンと2とか3に下がったりするんですよね。ですね。だからそこで、自分がどうしたいのかっていうことを具体的に考えていくっていうことがとても大事だと思います。で、今言った一つね、その今言ったコツの一つが、今、どういう状態なんだろうっていうことをちゃんと意識すること。で、意識して、それはもちろん嫌なんだけど、でもそうなんだなっていうことを受け入れること、認めること。自分は今こういう状況なんだ。じゃあ、これは自分解放されたいのかな？それともこの状況の中でいつまでも浸っていたいのかな？これもね、すごいね、一般的には、いや、解放されたいのが当たり前だろう。って思っちゃうけれども、意外と浸っていたいことがあるんですよ。ね。で、浸っていたい自分がいるんだなっていうことに気づくことが大事なんですね。ですね。で、そこで、あ、そうなんだっていうことが分かれば、浸っていたい自分もいるけれども、本当の自分は解放されたいんだよねって。だから、その解放されたい自分に目を向けていこうと思う。というセットアップのやり方ができます。ですね。で、そこから動き出すんですよね。ね。だからそういう形で順序を追ってセットアップをやっていってもらいたいなと思います。ですね。だからいろいろやっていってるうちに、あ、これもそうよね、あれもそうよねってね、感じることがいっぱい出てくると思うので、まず今日はその部分、今どういう状況なのかな、この状況を自分は本当に望んでいるのかな、自分は本当はこれを解放したいと思っているのかなっていうことを考えながらやってもらえたらと思います。だからセットアップもそういうところを考えて。で、自分のね、これね、さっき岩崎さんも言ったように、私結構今セミナーの中で言ってますけども、問題を持っている自分とか、問題を持っているクライアントさん、問題を持っている患者さんと見ないことです。可能性を持っている自分。可能性を持っているクライアント、可能性を持っている患者さん。そういうふうに人を見てください。自分を見てください。 みんな可能性が、があるんです。どんな人であれ、あっても、そこに光があるんです。良いエネルギーがあるんです。だから、それが必ず引き出されるっていうふうな見方で相手を見るのとと、問題を抱えている人として見るのとでは、大きな差が出てきます。ですね。ですから自分も全く同じです。ですから浸っていたい自分は浸っていたい自分。でもそこにはもう一人の自分がいる。本当の自分っていうのはそこから解放されて喜びを感じたい。そう思っている自分がいる。それをいつも意識して自分や人を見てほしいと思います。ですね。これがすごい大事な。これだけでもこれ引き寄せとしては大きな力ですよね。相手の可能性を見ながら、見ようとしながらセッションするのとと、わあ、問題いっぱい抱えてて大変だなって思ってセッションするのとでは大きな差が出てきますよね。ですね。だからそういうところに意識を向けながら、セッションをしてもらいたいと思います。例えば、今こういう問題を抱えている自分がいる。で、なぜだかわからないけど、ネガティブだと分かっているけれども、でもなぜか心の中に、このネガティブの中に浸っていたい自分がいる。浸っていることですごくなんかこう自分が生きている感じもするのかもしれない。でも本当の自分は輝きたいと思っている。解放されたいと思っている。楽になりたいと思っている。そういう自分がいることを認めようと思う。ね。そんな感じで。ね、あの自分がこういう状態だけど、でももう一人の自分がいるんだなって、そういうことを意識しながら EFT をやってもらえたらと思います。ですね。はい。ということで、まあそういう形で今日皆さんセッションを頑張ってもらいたいと思いますので、お互いに愛をね、分かち合いながら、頑張ってください。はい。ということで、これからじゃあセッションの方に入っていきたいと思います。